副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております、副業アカデミーメルカリ講座の講師、杉田里奈先生です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。前回はですね、はい、メルカリの昔と今でいろいろとルールが変わっている中で、うん、まあちょっとやりづらさとか難易度も上がって言ってるんですけど、
はい、
まあ、その中でも杉田さん自身がそこを、攻略しつつ、うん、受講生の皆さんのサポートも細かくしていただいて、あの結果が出てるってね、話を、はい、していただきましたので、まあ、ぜひ聞いてない方はね、うん、あの括弧3本かな今ありますので、
そうですね、
ぜひ聞いていただきたいと思ってます。
前回のキーワードは春にお祭りがあるという話でしたが
何でしょう春の出品規制祭り
そうですね、
まあ、秋になったりすることも
なるほどなるほど、はい、まあ、そういうなんかアップデート続きのメルカリなんですが、副業アカデミーではしっかり対応できているというお話もさせていただいてます。ぜひお聞きください。よろしくお願いします。
はい。
そして今回は、
あの2024年以降ですかね、特にこう台頭している AI、
うん、
この AI とメルカリっていう話をあの伺っていきたいなと思っていまして、
うん、
まあ、あの杉田さん今本業はプロの写真家、まあ、あのフォトグラファーさんで、で、メルカリ物販もめちゃくちゃ数字作ってると、まあ、この二つがあると思うんですけども、
はい。
この AI が、良くも悪くも影響はあると思っていてですね。
で、AI に仕事を奪われるって言われてますもんね。
まあ、そうです、そうです。うん、だから、そのあたりがこのメルカリ物販において、まあ、あと、フォトグラファーについても聞きたいんですけど、まあ、どう影響が来るかとか、うん、あの、今後メルカリ物販も AI がこう、いろいろ進化していく中でも、まあ、あの、どういうふうに共存できるかとか、この辺の話をね、はい、ちょっと杉田さんから聞いていきたいと、うん、思っています。
よろしくお願いします。
はい、で、AI の影響。
そう、まず、あの、フォトグラファーを本業されてますから、こっちから聞いていきたいんですけど、
はい。
あの、AI でもう生成画像とか、まあ、ね、最近あの、チャット GPT の空の動画生成とか、
うん、
もう映像面もすごいなんか AI がね、あの、進化してますけど、
はい。
これ、杉田さんのフォトグラファーの仕事に影響ってあるんですか？
ないです。
あ、ない。
断言。全くですか？
全く。
ないですね。私の仕事には影響はないです。
はあ、なんかイラストレーターさんとかは、すごい困ってるらしいんですよ。
うん、
その、
ロゴを作る方とかも、サムネを作る方とかも、やっぱテキスト情報があるような画像。あとは絵ですね。これはすごい影響があるそうなんですけど、
はい。
フォトグラファーはそうではない感じなんですか？
私はないです。
ないんだ。
他はわかんないけど。
はいはいはいはい。
すごいです。なんでなんですか？なんか AI に影響受けそうだなってついつい思っちゃいますけど。
うん、
なんで影響受けないんですか？
まあ、AI って、まあ、今後良くなるかもしれないんですけど、現段階では、その、ただ作業してくれるみたいな、ちょっと作業屋さんみたいな感じじゃないですか。イラスト作るとか。はいはいはい、イラストを実写化するみたいな感じだと思うんですけど、うん、やっぱあの、私のやってる仕事ってそういう、まあ側面もあるのはあるんですけど、うん、人を撮るときに、例えば、うんと、そうだ、小林さん私が写真撮るとします。
はい、
で、ただ撮るだけだったら、
うん、
まあ、機械がやったり、AI がやったりっていうこともあるかもしれないんですけど、うん、その小林さんの奥底にある、潜在意識的な願望みたいなのも、ちょっと聞き出したりとか、そういう、どう見せたいかみたいな、写真の先にどういうお客さんをつけたいかとかっていう、先のこと考えて撮ったりとかもするので、そういうのはちょっとまだ人間の方が強いんじゃないかなって思ったりするんですよね。
まあ、確かにその小林さんを撮るときに小林さんの自然な笑顔とかを引き出すのってカメラマンしかできないですよね。
そうですね。だからビジネス的な写真を撮るんだったら、じゃあターゲット層はどんな感じですかとかっていうのから聞くんですよ。お客さんは女性が多いですか、男性が多いですか、年齢層どれぐらいですかとかから聞いて、その人たちが好みそうな写真プラス小林さんが内面で自分をどうやって見せたいかみたいなのも多分こういう感じだろうなっていうのをつなげて写真撮っていくみたいな感じなんですよ。
これはやはりプロのフォトグラファーの方の
いや本当ですね。ただ向こう側っていうんですか、写真撮影の向こう側まで考えながら撮るから、 AI にはそれは現時点では確かに全くできませんもんね。
そうですね。私の写真のコンセプトは、効果のある写真っていうのでやってるので。めっ
ちゃいいっすね。
素晴らしい。なるほど、なるほど。
それはまだちょっと AI には席は譲れないなと。
なるほど、なるほど。
かっこいい。はい、素晴らしいですね。
でも、フォトグラファーのところでは、AI の台頭に対してあまり影響を受けてないということなんですけど、
はい、
メルカリ物販に関してはいかがでしょうか。はい、
それも、そんな影響はないですね。
ないんですね。
そうなんですね。
はい。
メルカリも AI って当然社内で組み込み始めてると思うんですよ。
はい。
で、これどうなんですか？お客さんに対するその AI の有効活用みたいなのは、メルカリも頑張ってると思うんですけど。
メルカリ内の AI は、言葉を選ばずに言うと、ポンコツです。うん
ポンコツなんだ。
はい、現時点ですね。今後はわかんないですけど、うん、現時点ではすごく使いにくくて、私よくパソコンで出品するんですけど、パソコンで AI 出品を、はい、まあ、するしないのスイッチがあるんですよ。全部切ってます。
はいはいはい、切って。ああ、なるほど、なるほど。
そうなんですよ。だから、ちょっと、写真、から、その商品情報を読み取って、商品名とか商品文章とか作ってくれるんですけど、
はい、
まあ、当たったことないですね。
いいものが生成されたことがないということですね。
そうなんですよ。なんか自分で考えた方がいいじゃんってなるんで。
まだまだ、そうなんだ。あ、はいはい。
う
ん、
そうだ、外部の AI を使うことはあって、チャット GPT とかを相棒にすることはあります。うん、はいはい、
ああ、なるほど。チャット GPT とかは、
はい、
その、出品活動の一部で使われたりはするんですか？
しますね。文章の構成をちょっと書いてもらったりとか、その、商品リサーチのネタをもらったりとか、そういうことで、こう、ちょっと相棒として活躍してもらうことはあるかなという。
リサーチのネタ出しも、なるほど。
ネタ出しもちょっとやってもらってますね。
はいはいはい、はい。
今何が売れますかみたいな感じで。
でも結構そういう案出しとかはかなり使えるようになりましたよね、う
ん、
AI も。
そうなんですよ。だからヒントだけもらって、最終的にはやっぱり自分がしっかりリサーチをしていくんですけど、はい、こういうヒントをポロポロっとくれるんで、あ、この視点なかったなみたいなところからこう入っていってとか、そういう感じでリサーチ使ったりとかして。
なるほど、なるほど。まあそのリサーチのところであったりとか、文章の叩き台とかを、チャット GPT とか外部の AI は活用してるけど、
はい、
そのメルカリが用意してる AI っていうのは、まあ、全部自動になるんでしょうけど、ちょっと、はい、まあ今の時点では使い物にならないと。
そうですね。頑張ってほしい。
ああ、そういう感じだ。現時点ではまだまだ発展途上。
そうですね。
そっちの方がいいですよね。その杉田さんみたいなノウハウを持ってる方にとっては。
そうですね。まあでも、AI を使って、メルカリの AI が今後進化して、使えるってなったとしても、
はい、
結局同じような商品文章とか商品構成に乱立してしまうので、そこからじゃあどうやって頭一つ抜けるかっていうのは、やっぱり人間の仕事なんですよね。だから、そうなんですよ。だから、考えることをストップしてはいけないなっていうのは思います。
便利な道具として使った方がいいですもんね。全部任せっきりにするんじゃなくて。
優秀な部下がいるっていうイメージです。
なるほど、なるほど。で、その中でもメルカリの AI は、その優秀じゃない部下なので今使ってないという。
はい。
今の時点では、はいはい。
窓際職員。あ、 でも確かにおっしゃる通りですよね。AI はどんどん進化していきますけど、うん、みんな、確かに同じね、メルカリ AI とかを使ってたら、同じ商品としたら、確かに似たような表現がこう出やすくなって、結局そこにコモディティ化じゃないけど、マンネリ化みたいなの出ますもんね。ただやっぱ ね、もう一つ抜きに出るための思考みたいなのは、人間が最後、やっぱり関わっていくっていうのは、必要だったり、それが強みになっていくっていうのは、まあ、よほどのことない限り、そこは確かになかなか覆れないかもですよね。
はい。
なるほどね。まあ、そういう意味では、じゃあ全然まだまだ、なんていうんですか、AI に依存した物販とかにすることはほとんどなくて、はい、今までやってきたことで、やっぱり今も、ビジネスとしてはやってらっしゃるし、今後もしばらくこれは変わらなそうですか、見解としては。
多分、今後もしばらくはこんな感じなんじゃないかなと思います。
まあ確かにその、差別化をしなければいけないので、うん、AI に任せるとみんなと同じになっちゃいますから、
はい、
これしばらく変わりそうにないですね。
だからなんかパーソナル AI みたいな、その人その人のアイデンティティまで理解した AI が、まあ、実現するだろうみたいなことを孫さんが、2024年のプレゼンで言ってて、そういう未来が来たら、アウトプットも全部変わってくるみたいなね。そうなったら、まあ、ちょっと AI が本当に一緒の、優秀な部下としてね、
はい、
なるとかもあり得るかもですけどね。まあ、そこは
それはすごい先ですよね、その。
まだまだ先です
よね。AI 過ぎたリナができるってことでしょ。
そうそうそうそうそう。そう、秘書みたいな、過ぎたリナさんのことを全て理解してる秘書みたいな AI が、パーソナル AI みたいな。はいはい、それができてきたら、なんか、まあ、その時はみんながそれを使って、こう、ねえ、それはそれでまた戦いはあるんでしょうけど。
ね、そうですね。それが出てくると、うん、差別化ができないので、うん、オリジナルの杉田里奈講師が、ちょっとアップデート入れるみたいな。
まあ、そうなんですか。結局でも、まあ、最後は人間の差別化みたいなのが残るんですかね。そういう意味では。
だと思いますよ。
冒頭お話しいただいてたフォトグラファーのところでも、やっぱ感じましたけど、やっぱりそのプロフェッショナルとして今まで培ってきたノウハウを、まあ、AI が簡単に超えることはできないですね。
確かに確かに。まあ、それはそうですよね。確かに。まあ、でも、どういう、今後もでも、なんか、杉田さん的には、何ですか、AI との向き合い方みたいのはどうなんですか、その、まあ、一応こう関わって使っていきながらアンテナを張り続けるけれども、自分で発揮する強みは一番大事にするみたいな、こんな感じなんですかね、今のお考えは。
そうですね。まあ、本当に、ちょっと手伝ってもらうみたいな感覚で、今は AI と向き合ってるので、しばらくはそんな感じで使っていくかなっていうイメージです。
やりながらなのか、これは。
も
う、我々もそうですけど、全ジャンルにおいてそれはね、なんか、まあ、触っとかないっていう手はないと思うんですよね。もう、絶対触れといたり、常にこう、使ってみるというか、試していく。ね、身近に置いとくっていうのは多分必須なんだろうなと思うんですけどね、AI についても。ただ最後は人間のね、この強みみたいなものは、まあ、当面は残るのかな、やっぱり。
そうですね。だから、本当に何も知らない初心者の方が、AI を使って中級者レベルにはなれそうですけど、中級者が乱立してる世界の中ですから、その中でまあ上級者にならないといけないと。ってなると、今までのノウハウとかが活かされるんじゃないかなと思いますね。特に同じような商品が並ぶとしたら、そこで差別化しないといけないので。
確かに確かに。
オリジナルの商品じゃないですもんね。中国から輸入してきたものを横展開するというビジネスですから、そこの見栄え、プロモーションをうまくするためにはやはりトップを狙わないといけないですからね。なるほど。
でもライバルが強くなってるってことも感じないですか？その AI をなんかすごい使ってる誰かがすごい強いなとか、仕入れが変わってきたなとか、なんていうんですか、そういうのもないですか？全然
ないんですよ。
ない。あ、ないんだやっぱり。
逆ですね、むしろ。AI とかちょっと機械チックな感じの人じゃなくて、ハンドメイドとか、オリジナル一点物とか、ヴィンテージ物とか、っていうのは強くなってるんですよ。
なるほど。
やっぱちょっとなんか、
なるほど。
なんて言うんだろう。全く違うフィールドで戦ってるんですけど、やっぱその同じようなものの量産型よりかは、一個ずつこうオリジナルだよ、みたいなものの方が、好まれやすくなってるんじゃないかなってちょっと最近は思います。
確かに。ただ AI 慣れしてるというか、
はい、
これも AI か、みたいながっかりがあって、逆にリアルな人間ものみたいな方が、人気が出るみたいなことかもしれませんね、今の話は。
確かに。確かに
中国輸入でも同じ商品仕入れちゃう、言いがちなんですけど、そこの商品をただ一個を仕入れて、それを横流しするみたいな売り方じゃなくて、半ハンドメイドができれば、それやりましょうみたいな感じで、ちょっと、ちょっと作る、ちょっと手を加えるみたいなので、差別化をしていくっていうやり方を取り入れたりもしていて、それで実際に今かなり売れてきましたっていう生徒さんも出てきてるので。なんでやっぱ、やっぱりちょっと考えることをやめてしまってる人と、自分で考えてどうにか上がろうとしてる人っていうのの差はついてきてるなっていう感じはします。
アクセサリーとか確かにそういうことができそうですね。ちょっと手を加えることで、日本人が好きなデザインになるとか、使いやすくなったりとか、ありそうですね。
あと見せ方とか、その商品に対するストーリーを作るとか、っていうので、いろいろやっぱり考えないと出てこないよね、みたいなものはたくさんあるので。
なるほど。いや、いいですね。だそこに逆にチャンスがあるんですね。AI が台頭してきてるからこそ、なんか、まあ、逆の発想で、そこにビジネスチャンスが生まれるとか、差別化があるみたいな。
はい。
こともあって。で、もちろん AI も取り入れながらやっていくっていうのがまあ最強かもっすね。今の話聞いてると。どっちもやると。
うん。
いうことだな。なるほど。でも、杉田さんがこうやって常に考えて実行し続ける方なので、メルカリ講座で学んでる皆さんは当然そういう杉田さんから教わるので、その AI も当然ね、AI、やりませんってわけじゃないから、AI を触れながら、リサーチに使ったりもされながら、でも AI だけじゃダメだよねっていうか、リアルとか人間の強みみたいなのもあるよねっていうのも学んでいただいたり、実践していけるっていうのはメルカリ物販講座なので、
はい。
まあ、すごくこう、なんていうんですか、最先端一点になって、我ながら、さすがだなと、副業アカデミーのメルカリ講座と、杉田さんのおかげでみたいな感じなんで、はい。なんで本当に。ま
あ、杉田さんは実際にやられてるので、
そう。
情報を、
そうなんですよ。
素早く、生徒さんにお伝えすることができるっていうのは、すごい強みですね。
もう現役ゴリゴリですからね。ね、未だにめっちゃやって、
はいはい、
だって、今週で何個ぐらい商品発送するんですか、ちなみに。
今週ですか？ 1 回の梱包で100以上は行く。
今日もこの収録後には、配送ですっていうのをおっしゃってました、
ね。そうです。1時ぐらいから梱包に行きます。
梱包に。
なるほど。
100個売れてるってことですからね、つまり。
はい。
毎週それがね、売ってるんですから、はい、もう現役ゴリゴリで、ね、稼ぎまくりの AI も取り入れてるっていうね、はい、そういった先生ですから。はい、ということでですね、まあ、4回にわたってメルカリ物販の魅力をですね、リスナーさんに聞いていただいたんですけども、
はい、
まあ、少資金でできますし、粗利で 80%、純利益 60% ぐらい利益出すっていうノウハウなので、
はい。
興味ある方はですね、まずは、福井アカデミーのホームページのセミナースケジュール、はい、見ていただいて、メルカリっていうカテゴリーで、相当検索できますので、
はい。
で、スケジュールが、先々出てきますので、ご興味ある、はい、テーマというか、まあ、メルカリセミナーいろんなタイトルでやってますから、ご都合つく日程で、まずオンラインの無料セミナー参加いただいて、
はい。
どういうふうにこう、結果出していくのかとか、どういうサポート体制があるかとか、そういったところをですね、ぜひ皆さんにお話聞いていただければと、思っております。
はい。特に5月はメルカリ物販に力を入れていくと。
そうなんです。
そうですよね。
5月に、はい、すごい、注力してたくさん、聞いていただける機会を増やしている、いわばキャンペーン期間中なので、
はい。
はい、ぜひ、自分のセミナーご参加お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
うん。杉田さんが登壇されるセミナーもあるということで、
うん。
ぜひこちらの方も、ご覧いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
杉田さん、4回にわたってありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また気軽に遊びに来てくださいね。
お願いします。
副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
杉田里奈と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。